ただいまより第2部の講演を始めます。演題は高崎学検定の傾向と対策、種明かしです。講師は高崎学検定委員会委員長の石原幸明先生です。それでは石原先生、よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。聞こえますか？パラパラっとした人員なんですけども、非常に中身の濃い話ができるんじゃないかなと思いますので、今日これを聞かれた方は高崎学検定でかなりいい線に行くんではないかなというふうに思います。だからといって秘密を漏らす、内部情報を漏らすってことは難しいので、言い方を十分注意してやりたいと思います。で、プリントが高崎学検定シンポジウムっていうページをはぐりますと、高崎学検定の傾向と対策、種明かしってなってます。この種明かしっていうのが本当重要だと思っております。検定問題、皆さん受験された方もまだこれからっていうような方もいらっしゃると思うんですけども、問題を作るのは割合難しいんですね。簡単にはなかなかできないって、何度も何度も検討を繰り返して検定問題を作ります。このくらいの話で聞こえますか？ダメ？ OK、 これ大丈夫。ありがとうございます。というのは、問題になるものとなかなか問題になりにくいものがあるんですね。で、高崎学検定は日本一難しい問題っていうふうに言われてるんですけども、それは中身が本当濃い場合もあるんですけども、幅が広い場合の方が多いんですね。で、いずれ濃い場合にしても、幅が広い場合にしても、その結論がはっきりしない問題っていうのは、問題というよりそういう事象っていうのはありますね。つまり A っていう判断もできるし、 B っていう判断もできるし、 C っていう判断もできるって、そういうような事象があると思うんです。これは歴史でも地理でも現代社会においても何でもそうだと思うんですけども、その場合に問題の正答をどれにするかってことは非常に苦慮します。ですから皆さんが受験される場合、それからその他の方もそうなんですけども、現代社会においても錯綜した問題が起きて、それがどうも結論は出ないって、世界の情勢なんかを考えてみても、北朝鮮からミサイルが日本に飛んでくるんかな、来ないんかな、今月17日は何か北朝鮮のキム・イルソンの何か誕生日なんですが、よくその辺しか分からないんですけども、だから17日っていうと明日なんですけども、飛んでくるんかなっていうようなことだとか、韓国の出方やアメリカの出方、アメリカの出方も最近はよく分からなくなりましたね。中国の出方もよく分からないって、そういう問題は出さないっていう傾向です。で、歴史で言えば戦国時代、群馬県は武田上杉北条の草刈り場でした。ですから戦国大名になることができたんではないかと思われる長野氏は滅亡します。そうすると、滅亡した戦国大名になりかかった人の資料っていうのは全部破却されたり燃されたりして残りにくいんですね。で、今でもよく歴史っていうのは勝者の歴史だって、勝った者の歴史だってっていうことを言われますけども、それと同じようにはっきりしない面があります。そういうのはなかなか問題を出しにくいって、里見氏なんかもそうなんですね。どうもそうだと考えられるんだけども、 そうでないふうにも考えられるなんてような説で、問題としては正答を出すわけですから、なかなかそれが難しいようなことがあります。でも十分に考慮して問題を作ります。何度も何度もやって、結局半年ぐらいかけて問題を作成するっていうようなことになると思います。で、この検定試験の狙いの一つは、新しい高崎市になりましたが、その新しい高崎市が全ての人が仲良く平和に暮らせるように、高崎を誇りに思えるようにというような意図があるんですけれども、やはりなかなかそれがうまくいかないというのは、受験する人の数なんかを見ても偏りが見られるし、それから出題をする場合でも、そういう不確定な要素、つまり結論を得にくいような要素がある場合には問題にならないので、高崎全体に及ぶようなことを全て高崎の地域を網羅なく出題するということができないんですね。例えば新町なんかの問題を出すとしますと、新町の人は回答ができるんですけども、この群馬町の人は分からないっていうような、結構いろいろ調べてみるとそういう傾向があります。それから倉渕の問題なんかを出すと新町の人は分からないというような傾向が見られるんですね。で、結局自分の足元を見るということは非常に重要ですから、よく自分の地域のことよく分かってるんですけど、他の地域には及ばないっていうようなことがあるので、そういう結果になってくるんじゃないかなと思うんですけども、やはりもう少し大きな地元をよく見ると同時に大きな目で高崎市全体を見ていただければよろしいんではないかなというふうに思います。それで、このテキストでは今検定問題の作成と検定問題の内容についてお話、ざっとお話ししたんですけども、3番目のご宿で高崎学検定の傾向と対策、これが本論になるわけなんですけども、作るときにですね、大体60点から65点を、平均点、平均点なんですけども、平均点が60点から65点を目標に作っています。四者択一の問題ですから、単純に考えても何でも構わない、一番に全部丸つけるって、そうすると確率の問題で言えば4分の1は正答になりますよね。だから25点は取れるわけなんです。だから、皆さんは持ち点が25点あるってそういうふうに考えて気楽にやることができるんではないかなって。ところがですね、問題によっては何人も答えられないというような問題が出てしまうんです。ちょっとあんまり良くない問題の例として、その一つ一枚はぐってみてください。問題1ってのがあります。これは最初に出した問題なんですけど、ちょっと皆さんの近寄って話した方が親しみやすいんじゃないかなと思いますので、こちらの方で、ただ事務局の方からあんまりうろうろしないでくださいって、このステージから落っこって怪我をすれば大変で、どうしようもないんで、あまりうろうろしないでも近く行ってお話ししたいと思います。で、この問題の1なんですけども、これは最初第1回目の問題でした。で、私が作る、こういうこと言っちゃいけないんですよね。誰が作ってるかってことは知られるっていうのは非常に良くないんですけども、今ちょっとポロッと話しちゃったんですけども、山村喜嬢の、喜嬢じゃなくて、ちょっと頭おかしいですね、山村墓嬢の話です。で、問題ちょっと読んでみますと、1880、各明治17年、宗高村、現在宗高町に生まれた 山村喜城は近代史に大きな影響を与えました、その作品はどれでしょうかって、で4つあるんですって。皆さんもこれすぐお分かりになると思うんですけども、牧場は牧師さんだったんですね、キリスト教の牧師さんだった。でそういうことを考えると2番目の聖三両張りが当然選ばれるだと思います。で優しい問題ではないかなっていうふうに作ったんですけども、正答率は 12% ちょっとぐらい聞いてあったんですよね。だから 25% も視点があるにもかかわらず12人とちょっと 12.5 ぐらいだったかな、その回答者が少なかったっていうのは、やっぱし月に吠えるだとか若梨とか藍色の引きだとかに惑わされたんかもしれませんね。でもヒントらしいものがこの問題にありますので、それを探ってみることが一番だと思います。だから月に吠えるは作太郎の詩、それから若梨は藤村の詩ですよね、詩集。それから藍色の引きがちょっと難しいかもしれませんけど、最近あの我々脚光を浴びてるよりは評価が高まってきてる大手託児の詩集ですよね。で残りは聖三両張り、聖三両張りっていうのは聖なる三つの両を持ったガラスの器っていうんで、そういう器っていうのはキリスト教会なんかでよく使いますよね。で牧師さんだってっていうことを考えると、この2番の聖三両張りが選ばれることになるんだと思うんですけども、意外にこれがうまくいかなかったんですね。で、まあ今としてはこれ良くない問題、皆さんの期待に沿えない問題だっていうふうに考えて、こういうような問題は改めて言います。今はいきなりポツンと出してポンって答え選ばせる、つまり知ってるか知ってないかがそれがすぐ影響するってんじゃなくて、考えてみて問題が導き出せるような問題を作ることに しておりまして、そのきっかけになった あまり良くない問題の皆さんに対しては良くない問題の一つでした。ということで問題の作成の方法も2回目3回目4回目5回目って、ね、変わってきています。それで前の一番初めの方のページに移っていただきたいと思うんですけども、歴史の場合ですね、皆さんのこの高瀬学研究は歴史がかなり多いんですけども、歴史ばかりじゃなくてもっとずっと幅が広いんです。だからあれ難しいって。ところが歴史を勉強するのは一つの勉強のきっかけになりますね。で神戸の見学に行ったり伊勢県の見学に行ったりする、から皇族賛否のことが最近問題になってますけど、そういうところ行ったりなさるわけなんですね。で歴史の方がですね、結論が得られにくいっていうことから、誰でも歴史学者になろうと思えばなれるんですよね。私はこう考えるっていう、例えばもうずっと前のことでしたけど、邪馬台国北九州説、邪馬台国大和説なんてんがあって盛んに討論されましたね。で皆さんもご存知だと思うんですけども、これもまだはっきりはしない、でも私は北九州説だって、大和っていう場所があるじゃないかとかって、あるいは吉野ヶ里遺跡なんか発見されたじゃないかっていうようなことから邪馬台国説北九州っていうふうに言うんですが、最近はどうも奈良のあの箸墓北古墳がそうではないかっていうようなことが推定されていますね。これ結論が出にくいんだから、出にくい場合のことなんですけども、問題になりにくい、ただと言われていますっていうような、と考えられていますっていうような出題があると思いますけど、それは結論がよく分かってないんだなって。 だから今の体制のことを回答すればいいんかなっていうような、そういうことになると思います。ロマンが持ちやすいって、ロマンを持って自分なりに研究ができて結論もできるって、これは大変張り合いがあることなんです。だから大変に有名な考古学者と一民間人が対抗できるっていうことは古代では言われて、それだけ学ぶ手がかりになるっていう意味でいいんですね。ところが新しい時代になればなるほど、たくさんの資料があって一つの議論を立てるっていうと、今問題になっているのは多方比世界の記憶の一つになってますけど、羊っていうことが出てきますね。用にたまえて、あるいは給用とかなんとかって、その羊は羊大の伝説があるから、あの渡来人の長の容体を羊さま、長吉ではお羊様とかって言ってますけども、そういう人物説と、それからそうじゃなくて本当の羊なんだってふうに唱えることもできない限りはないんですね。ところが、じゃあ羊を飼ったんなら、羊を飼って糸を紡ぐためのいろいろな機械とは言わないけども、よりきだとかなんとか、石製のよりきが出ているかどうだかっていうようなことまでずっとこう調べてくるというと、羊説はどう必ずしも正しくはないんじゃないかなっていうような結論めいたものが出てくるんですけども、必ずしもそれが正しいわけではないっていうようなことで、古代ではそういう問題がたくさんありまして、高崎学検定の方も出題するのが困難だって。それからあと絶対と言っていいくらい出題されるのは、プレ講座は何回か開かれます。で、3回か4回開かれるんですけども、その中で話されたことは、題材に上ったことは大体出題されますね。だからプレ講座にはお聞きにここへ来てくださった方がいいんだと思います。5点ぐらいは余分に取れるんじゃないかなと思うんです。で、先ほど高崎博士になった方が今年4名出たんですけども、その辺のもう1点差ですよね。1点差だから1問5問できるかすごいポーンって上がってしまうんですね。1点差で高崎博士になるかなれないか、あと達人っていうようなことを去年そういう称号を設けましたので、達人になる率は高くなります。少し点が低くても何回も連続して上位の成績を占めると達人になることができますので、こちらの方の力もつくんではないかなって思います。それからですね、テレビだとか新聞だとかマスコミなんかで取り上げられたことは出題される傾向が大きいです。去年世界灌漑遺跡遺産で長野石がそれに認定されましたね。で、プレコードでもお話ししました。で、出題もかなり長野石に関するものが出されています。だから新聞やテレビやプレコードなんかに大きな関心を持っていただくといいんじゃないかなって。長野石を前にも出したんですけど、今度もうさらに重要な位置づけを持ってるんで、書くことのできない問題ではないかなと思います。それ以外に世界の記憶の皇族賛否ありますよね。で、最近は富岡製糸場の世界遺産、それから富岡製糸場に匹敵するんではないか、世界遺産にはなってないけど国の重要文化財になった新町の宝石場、これなんかも非常に出題される傾向が大きいことだと思います。ですから世の中の動きを見ていってくださって、そうすると学習と 兼ね合わせてなさることが重要ではないかなというふうに思います。それから限定の問題を見るというと、どうしても偏り、ある一種の偏りが自然にできてしまうんですね。というのはどうもこれは人権問題に関わるんじゃないかとかありますよね。そういうのはできるだけ出さないような、具体的に言えば人名です。人名で現在も活躍していらっしゃる方はどちらかといえば出されない、亡くなった方は出される傾向がある。でも現在も活躍しててこの人の名前が出てもいいなっていうような場合は出ますね。出ますけども、この少しこういう生臭い関係になってくるっていうとそれは出さない。結局芸術なんかとか文化なんかに関係した人の名前は出る傾向があるんですけども、政治社会経済なんかの問題だっていうといろいろな関わりが出てくるので出されないような傾向があります。出すのは、出されないというより出すのは難しいってそういうふうに考えます。それから問題文をよく読むと答えに関する示唆が含まれている場合があるんです。で、先ほど山丸墓長の生産量を張り出して、これは よくない問題で、問題の出し方がこれ以降改まったということは、少し長い問題にしてそれを皆さん読んでいただくことによって回答が導かれるふうに作文しているっていうことなんですね。ポーンって出して知ってるか知らないかで終わってしまうってんじゃなくて、読んでるうちにあそうかってパッとここにひらめくようなことを問題にしてます。で、最初の問題80代で90分でやったんですけども、ですね、30分は退出はいけないことになってたのかな。始まって30分は、で30分経ったらどんどん退出する人が増えていったんですよ。だからどんどんどんどん受験する人が減ったっていうのはもう問題を読んでみて、あ、ダメだって気がついたって、そういうことなんですね。ところがそれ以降は問題を読むっていうと何とかこうに回答にいくつかそういう問題を出すようにしましたので、大体フルタイム、ほぼ時間いっぱいいらっしゃる方の方が多い。途中で退出席される方は非常に少なくなりました。ただし時間がかかって大変だったっていう、そういう答えがアンケートなんかでね、読むのが大変だったっていうことが皆さんに、まあ、重くのしかかってた のしかかってきた点もあることは事実でないかなと思うんですけども、文字は12ポイントで大きくしてあるんですけども、やっぱり文字をよく長く見るっていうのは大変な面もあるんだと思います。それともよく読んでみるというと回答に導けるということになってますので、もちろんポンって読者択一で一つの答えを出す問題も全員皆無ではありません。あります、少しありますけども、全体的には長くなってきてるって、そういうことが言えます。それからですね、年代のことなんですけども、これ歴史に限って歴史じゃなくてもいろいろ年代では問題になりますけど、あまり特に重要な問題以外はあまり細かく問いません。大体この頃とか明治の初め頃とか江戸時代の半ば頃とか、そんなことぐらいの感覚で、ここの大学受験がありますよね、と同じような形で問題の年代を問うことはあまりありません。重要なものはありますけども、問題については割合少ない。で、 この対策として大切なことは、重要なことをしっかり把握するって。だから過去の問題をずっとここにご覧になるというと、ああこういうところにポイントがあるんかなということはおぼろげながら分かるような気がいたします。そういうところをしっかり把握して、そこからこうに広げていくっていうようなことが大切だと思います。でもその重要なことをしっかり把握するって、つまりこの問題は江戸時代の半ば頃のことで、いろいろその時代にはこんなようなことがあったとかって、あるいは観音山の問題とか春菜山の問題なんかも出ますけど、春菜山はどんなような火山でどういう影響を与えているか、どんな災害があったか、観音山はいつ頃できた山で、どんな山の性質なのか、それから阿丹なんかは散逸されたり何かします。だから高槻にとってもう大変重要な山ですね。それから烏川が流れます。それから染谷川が流れたり猪川が流れたりする。そういう川はどういうような働きをその土地の人々に与えたのかなって、例えば猪川を考えてみるというと、猪川は高崎のずっと東の方、新町に近い方が川の烏川への合流点になってるんですが、そこからどんどんどんどん文化が上ってきてるっていうようなことが考えられるんですね。であそこの上流ちょっと言うと綿貫の観音山古墳展がありますよね。皆さんも見学に行ったことがある。きちんと整備されている。それからもう少し上流に行くと江南中学のところに将軍塚古墳って古墳があります。これ前方後方墳って言うんで、こう古墳の形としては比較的珍しい。でそれからもう少し行くと新幹線との交差点ぐらい、春菜前橋線のところに豪族の館跡が発掘されていますね。その前の今ちょっと北へ行き過ぎたんですけども、長崎の東部へ行くと塚沢とか芝塚とか塚って名前の地名がたくさんあります。それはたくさん古墳があったってことですね。それから少しもっと南へ行くと倉野のところには大鶴巻古墳とか千賢山古墳ってなりますね。だから川を遡るような形で文化が進んできている。で猪川は特にですね、灌漑に比較的活用しやすい川だったんですね。でまたちょっと戻りますけど、豪族の屋敷、新幹線など今は埋められています。それからそのちょっと西側に高崎北高校があります。高崎北高校は東山道のそばを、なんだっけ、高崎北高校のそばをかつて東山道が通っていたって、そうに考えていいんじゃないかと思うんですけども、北高校の校舎を見るっていうと、校庭が北側に、校舎が南側にありますね。それは校庭の部分に重要な遺跡があるから、あまり遺跡のないところに校舎を作ってるっていう、その異例な校舎の建て方。そういう校舎は全然群馬県にないわけではないんですけども、高崎北高校は重要な遺跡で、あそこが有原氏がいて後に長野氏になってくるきっかけの場所だって。お風呂が池だとかね、歴史公園があったり、それから大館があったりなんかしてますけども、あの辺りですね。そこから長野氏が美濃の方に城を築くことになったようです。でもう一つ今度登っていくって言ったら、今北高校まで来たんですけども、あの群馬町の三つの古墳です。八幡塚、八幡塚とか双子山、それから薬師塚古墳、あの古墳も猪川から割合近いところなんです。そういうところに古墳ができたってことは、大きな権力を持つ人がいて古墳を作るって言っても、今みたいにブルドーザーとか、あるいは重機だとかっていうような、そういう機会がない時代ですけど、全部人力でやらなくちゃなりません。人力でやらなくちゃならないってことは、 そういう人を支配する力を持ってた人がいたって、そういう人を使うことのできる人がいたってこと、つまり王様がいたって、古代の王様がいたってことになるんですね。でそうすると王様、まあはその地域を支配し高い文化を持つとかっていう、でまたあの辺りのことを見るっていうと、あの渡来人の遺跡も出てくるんですね。で渡来人の遺跡は古墳でもちょっと作り方が違うんで発掘するとすぐ分かるそうなんですけども、川を遡るような形で文化が進んできた。文化って言うと今お話しているのは弥生時代の文化です。米作りの文化って水がどうしても必要ですね。だから川を遡るような形、考えしやすいような形で文化が伸びてくるって、そして鉄も作る、それから土器、もちろん土器も作るわけですけども、縄文時代とは少し変わった一歩進歩した文化が、あの伊野川を遡るような形でこの高崎の町を考えますとね、発達している、発達しているしてきているって。それからちょっと烏ヶ原の方に戻るんですけど、今あの世界の記憶で山の上の日が田子比や金井田の人ともに問題になってますね。でこの山の上の日っていうのは田子比も重要、金井田の日も重要なんですけども、ちょうど日本の文化は皆さんもよくご存知のように縄文とか弥生とか、そして奈良平安、飛鳥奈良平安とかとかに言いますよね。なっていくと別の文化的な面で見るっていうと、古墳を作る文化からお寺を作る文化に変わってる、変わってきてるんですね。ですから古墳が突如としてなくなって、古墳を作る労力を誰が握ったかって、やはり豪族なり貴族なりなんですけど、人々の力を集めてお寺を作る方向に変わっていったんです。ですからその古墳の文化っていうのは日本古来の信仰だとか風習によって作られたんですけども、仏教が入ってくると仏教文化を受け入れなくてはならないので、やっぱり物部蘇我の闘争だとか廃仏だ通仏だって仏教を巡る闘争なんかあって、聖徳太子なんかもその中に今引き込まれているわけですけども、古墳の文化から仏教の文化に移り変わっていく。ちょうど山の上の日は古墳の脇に碑があるんですよね。碑があって、そこに宝光寺の長吏の法師、長利の法師っていうんですか、 お坊さんの名前が、母親のために日をこの碑を建てたんですって書いてあるわけなんですけども、そうすると古墳があって坊さんの名前があって宝光寺って名前も出てくるってことを考えると、あれは仏教文化に移り変わる、古墳文化から仏教文化に移り変わる典型的な例なんですね。古墳もあって仏教に関係する碑もあるって、そういう意味、そういうことを考えると、この辺りの歴史、日本の歴史を考える上でも大変重要だなというふうに思われます。ですからいろいろここに広げて深めていくということが高崎検定受験のポイントかなというふうに考えます。それで最後のところもなるんですけども、対策として大切なことは重要なことをしっかり把握するということですね。ですから大掴みでいいと思うんです。自己流の勉強でもいいんです。例えばインターネットなんかを使ってパパパパって調べてやっていくって、そういう、それも一つの方法ですし、図書館行って本を見るとか、図書館で漫画の本を見るって、コミックから入っても構いません。何でも自分の適したもので、本当はたくさんの書物を読まなくちゃならないんだと思うんですけど、 そんなに読んでられませんよね。何十冊ですか、何十冊の本。だからそれを全部読むんじゃなくて、関心を持ったところをその本によって調べてみるって、そういうやり方でよろしいんではないかなって。ただ皆様の便利のために今検定本を作りつつあります。高崎学検定へのあ手引きになるんだか道しるべになるんだか分かんないんですけども、そういう本を今作っています。200ページぐらいでハンディで、だからちょうど教科書です。教科書と同じぐらいの大きさ、厚さもそのぐらいのを作って今難航してます。本を作るに難航してるんですけども、そのうちにはできるんじゃないかなと思います。それは一つの皆さんの手立てになるのかなっていうふうに思います。それからですね、あの検定、これは私どもの反省点なんですけども、どうしても問題が出やすいところから出るっていうようなこととか、人口の集積度の割合とかってんで、出題される事項が多くあるのとないところがあるんですね。で、高崎、旧高崎市の受験者は割合多いんですけども、周辺の地域はちょっと少ないって、ね、これはいろいろ検討して、多くの高崎の市民の方々がこぞって受験してくださるように努力していかなくちゃならないかなっていうふうに考えています。その方法はどういう方法があるのかっていろいろあるんだと思うんですけども、やっていく必要があるっていうふうに考えています。それから受験をする人はやっぱり50代60代の方が一番多いですね。70代80代の方も結構います。で、一番高い年齢は90代の人ですね。だから90代の人でやっぱり一生懸命やってるんだから素晴らしいと思います。それから年齢の低い方では小学校の5年生6年生、それから中学生はたまに高校生が少しポツポツ、今年は小学生もいましたね、それから高校生もいましたね。そういう幅が広いんですけども、50代60代が中心になってます。皆さんは私はこれ今お話しして立って話してるんですけど、昔立場にしてたからよく立つことは慣れてたんですけども、85歳なんですよ。85歳ですけど皆さんよりは年取ってるかもしれないな。だからない頭を振り絞ってやろうと思えばできるではないかなというふうに私は思うんですけど、皆様に、強要するわけじゃないんですが、命の限り中曽根康弘先生が、くれてなお命の限りせみしぐれっていう句を、俳句とても上手なの、昔からよくやってたんですけどね、このくれてなお命の限りせみしぐれっていうのは非常にいい句で、私はこの句に励まされます。でなんとかやってるわけなんですけども、皆さんも何か一つそういう土俵の目なり信念なりがあると思いますので、ぜひ頑張ってやっていただければと思います。で、時間がどんどん押してしまって、あと5分ぐらいになってしまったんですけども、具体的な問題についてちょっと検討してみます。ちょっとお待ちくださいね。手に油っ気が切れてなかなかすぐ剥げられないんですけど、ちょっと剥ぐっていただいて、問題の2番、具体的に長くはちょっとですけど検討していきたいと思います。問題の2番は、これは世界遺産の動きが盛んになっていた頃出された問題です。その時期によって、で、高崎地区にはこっち読んでいますけれども、高崎地域は横浜開港以後急速に繭なんとかの生産が盛んになり、水はけの 良い山麓や大地などが一面の川畑となりました。蚕を飼うための農家の作りも工夫され、榛名山麓の平穴農家では屋根裏を養蚕農業に使うため、養蚕作業ですね、作業に使うため切り妻屋根の南側中央部を切り落とし、そこに庇をつけた。これも答え言っちゃった方がいい。あはキートですよね。キートですが、いわこれ榛名型民家って、2階に光を取り入れて作業場を多くするって、そういう意味に、ね、設けられました。やがて2階建てでこのような施設を持った養蚕農家が一般的になりました。元は平屋だったんです。ところが今皆さんがお覚えになっているのは2階建ての養蚕農家って、だって出し桁作りとかね、いろいろな言い方するんですけど、桁がここに少し1メートル、昔では300っていうかな、出てるんですよね。でそこへ桑なんかを運び上げられやすいようなシステムを作って作業が円滑に進むようにしたんです。あれは世界作りとも言うらしい。私細かいことよくわかんないんですけど、世界っていうのは北前船だとか西回り海線だとか東回り海線だとかって、江戸の輸送、海上輸送で使われた船がありますね。そこで炉を漕ぐ場所、舳先のヘリが少しせり出していて、でそこに人が乗って、もちろん炉を漕ぐ場所だけじゃなくて他の作業もできたわけですけれども、その形と似てるんで世界作りっていうふうに言うこともあるようなんですよ。でちょっと余分なことになりましたけども、設けられ、やがて2階建てでこのような施設を持った養蚕農家が一般的になる。そして第3段落、最後の段落で蚕は4階で脱皮して繭を作ります。この時養蚕農家では蚕が繭を作りやすいように何とか置いている。これまぶしを置いてやりますよね。まぶしを置いてやる。そこには蚕は繭、そこに蚕は繭を作りました。繭を煮て糸をくり取る道具が、これはザグリ機ですぐ分かりますね。読んでくるとね、高崎地域では機械製紙、機械製紙も機械の機が器っていう字と、それから機動力の機、飛行機の機っていう2つの機械って言い方があるんです。これちょっと余分なことで時間が少ないんですけども、器って字の機械はマニファクチャー的な要素が多い場合です。完全に動力、蒸気だとか電気だとか、そういう動力でもってやる製紙は飛行機の機になります。そういう使い分けしてるんですけども、大きく最終的にはこの表現になるので書きました。に移る前に盛んに使われ、品質の良い生糸の大量生産に役立ちましたって、この辺はスーッと見ていくっていうと、皆さんの知識の中から回答が自然と導き出せるではないかなと思います。だから時間がないので少し3番目、次の3番目、これは鬼城のことです。これは鬼城は裁判所に勤めて代書人の仕事をしました。ただ耳が悪かったんですよね。でも自由民権運動なんかにも参加してるんです。大変気迫のある人で、このちょっとずっと問題を読んでみますと、これ事前に分かるんですけれども、教会の俳人として知られる村上喜城は父の仕事のため8歳の時に高崎に移り住み、司法代書人ですねとして働く傍らで、正岡子規や高浜虚子の俳句に学び、やがてなんとか同人、これはホトトギス同人となって、大正期における代表的詩人として活躍し、数多くの優れた作品を残しました。倉賀野の養蜂寺に立つ句碑に刻まれる、ここのところがヒントになって、 小鳥この頃音もさせずに来ておりぬって、小鳥この頃音もさせずに来ておりぬからは、これは耳が悪かった。だから難聴に悩む気丈の思いが伝わってきます。聞こえないんですよね、聞こえない、耳が悪かったのでこういう句ができたんだっていうことで、気丈のことを知ってると回答が導き出せるって、そういう問題です。それから4番目の問題についてはですね、最近行われた春菜さんの「ヒルクライム・イン・高崎」っていうんで、春菜さんを使ってスポーツをするって、で回答は2箇所きりないんですけども、この日あ2箇所じゃなくて3箇所なんですね。3箇所で問題の一番最後の方に第三段落の終わりから2行目ぐらいのとこです。の前からってところお分かりでしょうか。天神峠頂上までなっていますが、勾配、販路の勾配が最も急な場所は「う」の 14% になっていますって、「う」の場所はどこですかってそれ聞いてるわけなんですけども、それはその次のページを見てください。高崎の春の町をスタートして、春の師匠ですね、師匠をスタートしてずっと行って春の湖まで届くっていうと、これは勾配が最もきついのは山に登れば登るきつくなるわけですから、当然これ4番っていうのが答えになるでしょうね。だから読んでいけば分かる、これ地図を 見ていけば分かるって、そういう問題の一つです。 坂道になる、皆さんも春菜湖へ行った時に、あ、春菜の川から登るとやっぱり天神峠へ行く手前が一番きついってお分かりになると思う。そしてもう一つ、 OK、5番を見てください。次のページ、これは今の高崎市の地図なんです。でこれは大体分かるんじゃないかなと思って出したんですけども、意外にそう、必ずしもそうではなかったって。でちょっと長靴、ひしゃげた長靴かな、ぐちゃっとなった長靴のような格好をしているんですけども、あ、い、う、あ、旧町村ではどこですかって、そういう問題ですね。とあは一番奥のこれ倉富士、旧倉富士だってお分かりになりますよね。からうは一番端っこでちょっとね離れ地になってるんですよ。江戸時代もこういうポンポンポンポン所領が飛び地になってたところがあります。高崎も飛び地ができちゃった。今飛び地のできてる町村というのは結構あります。緑市なんかそうですよね、桐生市か、桐生、そうですね、高崎も今飛び地です。でここの部分は藤岡市が入ってくるわけなんですけども、うはこれは新町だって分かりますね。だからいがちょっと悩むんですけども、よく見るっていうとこれは倉富士の隣は春名町でその隣なんだから三里だっていうに、普通は梅林なんか行く人は結構いらっしゃいますよね。三里梅林とか室田梅林だったとかって、は春名梅林ですか、そういうのでこれは分かるんではないかなってっていうような問題が比較的多く分かりやすくなっています。でぜひ今日お話ししたようなことをヒントにして受験してみてください。高崎学院展も、少し増えてきました、人数が。おかげさまで少し増えてきました。もっともっと一緒に勉強したいと思います。ちょっと時間オーバーし したんですけど、これで私のお話は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
石原先生、どうもありがとうございました。
どういたしまして。質問あったら、もしあったら聞きますけど、なかったら、
しましたらですね、先生ありがとうございました。皆様もう一度盛大な拍手をですねお願いいたします。それでは講師が退場されます。
本当にお世話になりました。私の話はこれでやめよう、受けるのやめようかななんて思われた方がいらっしゃるでしょうか。それだと非常に困るんで、ぜひ受けてみたいと。でお友達も連れて受験してみてください。なかなか面白いですよ、ね、幅が結構広いんです。ぜひお願いいたします。
ありがとうございました。以上で、高崎学検定シンポジウムを終了いたします。長時間にわたりご清聴いただきましてありがとうございました。